こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、柿原佳さん、お疲れ様でした。2020年11月18日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。今日のニュースで言うとね、野呂佳代さんが結婚というか婚約発表されまして、我々も、この間の収録の時に野呂さんがちょっとだけ話させていただいて、で、野呂さんから実は、結婚翻訳することになって、それが、まあ、今日の番組、中井さんの番組で発表するんで、ちょっとそれまでは、黙ってっていうか、言えないんですよ。なるほど、なるほどって聞いてて、すごいもんだね。普通こういうニュースってさ、言っちゃいけないんだ。誰にも言わないようにしようと思ってたんだけど、俺本当に今日ネットニュース見るまで忘れてたから。報告受けてたのに、野呂さんから。野呂さんからちゃんとおぎやはぎ劇団一人、俺と、まあ、数人のスタッフは、ちゃんと報告受けて、おめでとう、絶対黙ってるよって言って、今日のネットニュースで一回驚いたからね、俺。あ、結婚すんだと思って。普通言いたくなるじゃん。実は野呂さんって結婚するんですよって言いたくなるじゃん。誰にも言ってない。だから2週間前だよ。収録の時に、今週収録なかったから、収録休みになってるから、ちょっと今日しかお会いできないんで、つってちょっと軽く報告させてたんだけど、俺だから初めて、芸能界のニュースを先に知ってて、苦もなく黙ってられたの。いやでも本当におめでたいと思いますよ。ディレクターさんもなんとなく、僕は知らないけど、他のスタッフは、そのディレクターのことを知ってて、すごいしっかりした人ですよっておっしゃってたんで、本当に。何せ収録中に、なんで俺たちがそんなに考えがないかというと、普通に収録が回ってる時とかに、どうせカットしてくれるんだろうなぐらいの感じで、恋愛相談始めんのよ、野呂さん。普通に、収録中とかに、そのぐらいの感じがあるからっていうことですね。俺の言い方に語弊があったかもしれないけど、別にテレビ東京のディレクターさんじゃないです。別のディレクターさんみたいですけどっていうことですね。だからこのニュースは、なんだろうね。でも芸人とかみんな普通に本当に嬉しいんじゃない？なんやかん言って、めちゃくちゃ好かれてるからね。野呂佳代って。嫌いな芸人なんかいないんじゃない？本当に。だから本当にみんなおめでとうございますって言ってると思いますよ。はい。あとね、この季節になってくると、なんかね、ニュースで見たんですけど、黄色のタイプの紅葉がいい感じだってね。わかる？紅葉ってさ、こういう字書くんだね。赤の葉っぱが紅葉じゃん。でも、黄色いタイプの紅葉の時は、黄色の、葉っぱって書いて紅葉って書くのよ。で、それが、だから、イチョウとかじゃない？イチョウとか、そういうのが、今、一番見どころですっていうニュースが出てたんだよ。これ、俺はね、ずっとね、みんな気にしたことはないかもしれないけど、俺は中学とか高校の頃とかに、紅の紅葉とイエロータイプの紅葉だったら、俺は紅の紅葉の方が好きだなと思ってたの。本当に、どうでもいいこだわり。やっぱり考えた時期があるのよ、ちゃんと。紅の紅葉とイエロータイプの紅葉どっちがいいかって。イエローの紅葉はなんか臭そうだなと思って。で、紅の紅葉の方がかっこいいなっていう風に、勝手にジャッジしてた中高時代が。あるからね。今季はっていうか、あれだよね。東京にいるとさ、本当にさ、見るとしたら表参道近辺というか、あとは神宮球場の方か、あっちの方に行く、制作会社とかに行くときにちょっと見るぐらいだから、今は多分だから黄色の紅葉がそこが見どころってことでしょ？まあ、イエロータイプの紅葉はな、イエロータイプの紅葉っていう言い方、別にもう決まってないけど、イエロータイプの紅葉はやっぱボーナスとして銀杏がついてくるからな。銀杏超うめえよな。うん。なんでこんな話したかというと、銀杏が超うめえって話をしてたからだからね、我々が。なんだろうね。やっぱ中学とか高校の頃は別に本当にどうでもよかった食べ物が、30を超えてから一番ランキングを上げてくるもので言うと、やっぱ銀杏じゃない？ねえ。20代でもギリギリ別にどうでもよくない？ 30 近くなってきてからの銀杏のその、なんつの？上がり方？だから、この3ヶ月でクリーピーナッツ並みの上がり方するんだ。こんないつの間にこの売り方をっていうような売り方すんのよ、銀なんて。ほんと。焼き鳥屋とかで出てくるときに普通に喜んじゃうもんね。でね、銀なんを家で食べるのかっていう話をしたら、家で作って食べる人ってほとんどいないでしょ。俺今度挑戦しようと思ってんのよ。あれって、塩で固めてやるのがいいの？ そう、塩でガッチガチに固めて焼くのがいいんでしょ。それか、ちゃんと剥いて串でやるのがいいんでしょ。どっちかなんだろうけど、もうね、本当に家でね、やることが、コロナ禍じゃない、もう別に飲みにも行かないじゃん。なくなってきてて、家のつまみを真剣に作るっていう っていう風になってきたの、本当に。さらに、まあね、別にそんな、笑い事じゃなくて、コロナの状況もそんなに結構ね、冬にかけて厳しくなってきたから、なおのこと今年は会食とかもしないわけだから、そうなると本当、家飯のもんと、もう、家で、銀杏で茶碗蒸し作ろうと思ってた。そう、本当に。でね、胃腸っていうと、アムロナミエのベイビードンクライなんだけど皆さんわかります？代々木公園のイチョウのね、ベイビードンクライなんだけど、MV に出てくるイチョウの木ね、ファンの間でベビードンの木って言われてんだよこの情報が結局一番話したかった情報なんだけど、ベビードンの木の、ベイビードンクライで使われたイチョウの木だから、ファンの間でベビードンの木って言われてんだけど、ベビドンって言うんだねって。クラまで入れてあげたかったんだけど、ベビドンの木って言うんだよね、イチョウのやつ。せや、だからファンはそこに聖地の巡礼するわけでしょ？聖地の巡礼で、うわ、これベビドンだ。これベビドンの木じゃないって言って、ベビドンの木の前で写真撮ろうよって言うってこと？聖地巡礼か。俺そういうことしたことないの、聖地巡礼。聖地巡礼まではいかないけど、唯一ちょっと近かったとしたら、沖縄の海で、ソナチネの相撲ごっこだけしたことがあるけど、神相撲ごっこ。これ誰もわかんねえかな。映画、ソナチネ見た人しかわかんないかな。見てよ、ソナチネ見たら、時間がね、すごい余ってるヤクザたちが、相撲を取ってんだよ、砂浜でね。で、それがいつの間にか紙相撲みたいな、トントン相撲みたいになるっていう、砂浜でやる紙相撲の名シーンがあるの、ほんと。あれだけはみんなでやったことある。ロケに行ったスタッフで。別に友達同士じゃ、ロケに行ったスタッフでやったことがあるからね。たまたま映画好きのスタッフがいたから。あのシーンね、ほんとね、すごい名シーンだし、いつかやってほしい。みんなにも。ちなみにね、アムロナミエファンはベイビードンくらいをベイビードンって呼ぶんですよ。これはね、最近知った情報。あと、俺が一番気になってる特殊な呼び方っていうのは、ピストルスマップに出演した時の亀田三兄弟ね。バンバンバカンスってあるじゃん、スマップの曲。あれをベビバンって呼んでたんだよ。サビの部分から持ってくる。ベビバンバンバンバンのとこから持ってくるから、ベビバンって呼ぶ。初めてだよ。ベビバン、ベビバン好きな曲何ですかって聞かれたのよ、亀田さんけど。ベビバン、ベビバンって言ってて。一瞬、スマップが分かってなかったっていう。そう。ね、なんで言っとくけど、だから今回なんかさ、普通になんか、何言葉尻を取ったずっとオープニングトーク続けてんだけど、ヒット曲といえば、紅白歌合戦の出場歌手が決定したわけですけど、初出場が、赤組の桜坂46、ジュジュ、東京事変、虹ユー、ベイビーメタル、ミレ、で、白組のエイト、ストーンズ、スノーマン、企画コーナーのグリーンの計10組なんだけど、これ、何？ジュジュって初めてなんだっていうのと、ジュジュって今年なんだっていうのがすごいあるんだけど、あと東京事変も初めてっていうのが、へーって感じだよね。一番この中で気になるのは何かな？曲として好きなのは何かって言われたらベビーメタなんだけど、もちろん東京事変も好きだけどさ、ベビーメタは、なんか東京事変初出場って感じしないもんね。で、ベビーメタすごいなんか、何の歌歌うんだろうなっていう、と思うな。あとは、ベビーメタ、ベビードンと、ベビーバンとベビーメタの話してたからね、今。偶然ね。今気づいただけだ。だけなんだけど。で、気になるのは結局、でも今今年はあれかな。大泉洋さんの司会じゃない。俺ね、普通にね、ラジオとか、あとはちょっとね、YouTube に残ってる音源とかも聞いちゃうぐらい、俺大泉洋さんと福山さんのトークすげえ好きなんだよね。大泉洋さんと福山雅治の、これね、どっかで、あんまり YouTube で聞いてとかって言えないんだけど、まあ、他のところでもいろんなとこで書き起こしとかあるから見て聞いてほしいんだけど、なんか福山さんと大泉さんが一緒に龍馬伝やってた頃の なんだろう。福山さんのスター話っていうのが全部面白いのよ。フリートークが。で、それが面白くて、それ、どこかな？福山さんのオールナイトかたまらじに、多分大泉さんがゲストに出た会員が、めちゃくちゃ傑作なのよ。で、それが、俺がずっと、なんつうの？それ以来、大泉さんと福山さんの話が好きだから、今回もその話聞けるのかなと思うのがすごい楽しみだね。あとね、紅白で気になることで言うと、エイトさんが記者から当日はどんな香水をつけるのかっていう、うん。まずこの質問がしょうもないんだけど、まずこの質問があったわけ。で、この質問に対してのエイトの回答ね。当日はどんな香水をつけるのか。香水つけると蜂が寄ってくるって母ちゃんに教えられてるんで、僕は濃香水で臨ませていただきますと言いましたっていう、真面目っていう。めちゃくちゃ真面目っていう。うん。俺この質問の回答ですごい好きになっちゃったけどね。のこと。あと、ドルガバって言えるんでしょ？なんかさ、おげんさんで言ってたもんね。星野さんが歌ってたもんね。だからそこの見どころはなくなったのかもしれないけど、みんな心の中で思って、濃香水で臨んでるっていう。と思ってますね。で、大晦日のテレ東はね、知らされてないんですけど、勝手な予想ね。多分今年も孤独のグルメだと思います。あとね、年を越したあたりで僕も一個番組多分やりますね。準備はしててまだ発表されてないんですけど、まあ楽しい番組になると思います。ということで、年末年始にもいろいろなものが揃っているので、それも楽しみにしていきたいなと思いながら、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポン。ゼロ。ゼロです、僕は。思い上がっておりません、本当に。いや、違う。今ね、違わないね。違わないけど、いや、俺の今の間違いは悪いじゃん。でもさ、今、ディレクターの斎藤が、昇格しちゃったって言ったんだ。ある、そんな、ちょっとこの間違いに対するの嫌味みたいな。昇格しちゃったっていう。いやでも申し訳ないですよ。全然ゼロですよ、ゼロ。セルフ昇格じゃないですから。一番格好悪いね、セルフ昇格。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。これ、紅白にですね、バチクソ落選してましたけど、かすりもしなかったんですけど、破竹の勢いで活躍してますよ。クリーピーナッツが。いや、見たよ、俺、生で行けなかったから、だから、配信で、その日の夜に見たんだけど、まあ、エモいね。エモいっていうか、やっぱ、まず、かっこいいなっていうのが、曲としてかっこいいなっていうのが、まずありながら、照明の感じは松永あんなかっこよかったかなって思っちゃうぐらい。神々しいぐらいかっこよくてさ、綾野剛かなと思うみたいな瞬間があったからね。っていうのと、あとは、バール指定の喋りがうますぎ。うん、曲に対するつなぎが上手すぎっていうのと、まあこれはもうほとんどの人間がみんな言うだろうけど、本当松永泣きすぎっていう。いや、本当に素晴らしかったけど、武道館情熱大陸ね。で、松永結局武道館公演で2日とも泣いたんでしょ。で、問題はさ、その2日泣いたのも、まあ許そうよ。それは。許すってかもう、それも素晴らしいことだと思うよ。昨日の放送だよ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ。なんで自分で武道館の話して泣くんだよ。いや、マジで。なんで自分でオールナイト、自分のオールナイトニッポンで、なんで一週間後ぐらいに感想で話を始めて、なんでハンカチを必要だぐらい泣くわけ、あいつ。いや、マジでね、なんだろう。全盛期というか、ブレイク中で、ステージ、毎回さ、ライブ会場が大きくなってきた時のモモクロ、会場を見た時に毎回泣くモモクロ、モモクロばりに泣くようなやつ。本当に。俺ね、本当思い出しちゃった。桃色クリスマスかなんかのライブ見に行った時に、あまりの満員の人で、出てきた瞬間にアリアスモモクが号泣したことがあるのよ。それすごい俺の見てるライブでのエモい涙の中で一番の涙なんだけど、おおすげえなっていうの。 それに匹敵するぐらい松永の涙、うん、可愛かったよ。うん、松永の涙って可愛いんだよな。っていうふうに思うよ。な、まあ、ライブ自体も素晴らしかったけどね、っていうふうに思います。でですね、ということでメールを募集しましょう。今週はですね、聖地巡礼みたいなのあるかみたいな話から、ロケ地の話を送ってもらいましょう。行ったことのある場所、行ってみたい場所などなど、行ってみたいのはっていうところで、ください。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロでミクチャでもお楽しみください。では、ここで一曲。プラムボンで、サラウンド。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のべきのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール来てます。ラジオネーム、誰かの何かの水。奈良県。佐久間さん。スマップのバンバンバカンスのメンバー含め、ファンの間での略称はベビバンではなく、バンバカです。いや違う違う、バンバンバカンスでバンバカは正しいのよ。別にそれはいいじゃん。だベビバンがおかしいって。歌詞だからね。うん。バンバカは正しいですよ、全然。ラジオネーム、オンラインおもらし。のろかよさんですが、たくさんの人にツイッターで祝福されていて、ほとんどの人に返信をしていらっしゃいますが、その返信をほぼ全員の人に無視されています。ああ、そうなのか。まあ、野呂さんらしいですね。野呂さんらしいですし、僕もさっき野呂さんからツイッターの返信が来て、で気づいたんですよ。野呂さんのツイッターをフォローしてないってことに。フォローしていなかったということに、さっき気づいてまだフォローしてないんですけど、まあ、野呂さんの、それもひっくるめて野呂さんの愛、野呂さんの愛される感じですからねっていうふうに思いますね。今年ね、この間10月ぐらいの時思ったの。今年、夏も何もしてないし、で、まあもうコロナもあったから、1年、なんか、まあ、休みって休みもなかったんだけど、旅行ももちろん行ってないし、なんか俺、今年なんか遊んだっていうイメージが何にもないなと思って、なんかしたいなっていうふうに思ったの。で、それ思ってたの10月ぐらいの時に。で、思ってたんだけど、で、これ年末に入って年末特番作り始めたら、もう本当に1年終わっちゃうから、うわ、なんかねえかな、ネットでなんか行けるところとか、旅行って言っても1泊2日取れないしな、1日かな相手もとかっていうふうに思ってて、で、まあ、スーパー銭湯ぐらいだっていけるかなと思ったんだけど、スーパー銭湯は別に、まあ、たまに行くから。でね、これ話それるんだけど、先週、2時間ぐらいだけ神田にあるスーパー銭湯に行ったんだけど、そこで仕事しようと思って、お風呂入ってから。そういうとこ、そういう気分転換するんだけど、その時ね、日替わりの湯って毎回あんじゃん。で、よもぎ湯とか、勝負湯とかさ、それ入ろうかなと思った時に、その日替わり湯、ケロケロケロッピの湯って書いてあったの。ケロケロケロッピの湯と思って。で、はっどういうことと思って。で、まあまあ、つってもそれにかけた、なんか緑の、薬湯が入ってるやつなのかなと思って行ったのね。で、風呂入に行ったら、緑のゴムボールにケロッピの絵がたくさん書いてあるものが大量に浮かんでるだけっていう。ゴムボールの湯なんだよ。ゴムボールの湯なんだよ。で、これ、どう見ても、なんか効果が何もなくて、で、お湯はただのお湯なの。っていう、ただのケロケロケロッピの湯ってのがあったっていうのと、あとは、まあ、そこに、ケロケロケロッピの湯に、普通に、結構な感じのあんちゃんが入ってきて、まあ、ちょっとなんか、タトゥー、おしゃれタトゥーが入ってるみたいな。で、そのあんちゃんがね、入ってきて俺の隣に座ったんだけど、ずっと俺気になってたんだけど、エアポッツつけたままだったの、ずっと。 で、ずっとついたままで、ずっとついたまま入ってて、指摘しようかどうかずっと悩んでたんだけど、で、その人、そのまま頭洗って、洗ってる途中で、熱っつって、なんか、外したんだよねっていう、まあ、これはね、全然横道の話。エアポッツ、フロ兄ちゃんっていうのと、ケロケロケロッピの湯があったって話はあったんだけど、まあ、要はそのぐらいしかプライベート過ごしてないから、何かしたいなと思って、で、その時インスタ見てたら、アイドルがディズニーランド行ったのが書いてあったのよ。で、ディズニーランド、おぉ、ディズニーランドかと思って。え、おじさん？おじさん一人でディズニー？いやいや、ないないない。それはさすがにつまんないだろうし。とかと思って、でも一応、おじさん一人ディズニーで検索してみたの。ネットで、ね。そしたらブログあるにはあんのよ。あったんだけど、シングルは逆にアトラクションたくさん乗れますよと。で、この時期は乗れますって書いてあるんだけど、でもほとんどのブログが結局最後の方に、正直そこまでおすすめしませんって書いてあった。なんでかっていうと、寂しさが募るっていうのと、あと、おじさんで4、5時間時間があるんだったら、他の過ごし方の方が楽しいって書いてあって、で、おすすめ、スーパー銭湯って書いてあった。って書いてあったのよ。だから、まあまあそんな感じかと思って、で、まあ、平日ぽっかり空いたらまた行こうかなと思った時に、その翌週、バカリズムがゲストに来た時かな、ラジオで。で、まあ、すごい面白かったから、家帰って、娘の弁当作りながら、結構ビールで飲んでたの。ビール飲んで、で、そしたらその時にメールで、11月のこの日の平日の収録がなくなりましたと。で、ちょっと遅れますって言うから、ああ、そっかそっかって言ったら、収録ってね、1日空けてるわけ。他の予定入れられないから。だから収録が飛ぶと1日空くのよ。で、11月の上旬に、急に空く？って言うと思って、そっかーと思ってビール飲みながらネットで見てたら、気づいたらよ。本当に気づいたら。ディズニーのチケット買ってたんだよね。検索してたら、いつの間にか。で、買ってたのよ。で、それが10月の話ね。でね、今は買いにくいの。なんか、要はディズニーって、今あれなの、入場制限してんだよね、人数で。だから、事前予約制なのよ。だから、近くなって急に行きたくなっても買えないわけ。で、それが、ポツポツなくなって、俺多分ね、お酔っ払ってたんだけど、結構、キンキンのは買えないんだなと思って、で、なんか先だけ買えるから、うわーと思って、いつまでも買ってたのよ。公式アプリのやつで買って、公式アプリっていうかネットで買ったんだけど、ネットで買ってプリントアウトするやつがウィーンって。で、朝起きたらだってプリントアウトでチケットが、プリンターが出てたから、バーコード付きのやつが、わ、俺本当にマジで買ってんじゃんと思って。で、それが10月で、11月に入ってからね、要は X デーが近づくにつれ思ったことがあって、めんどくせえなっていう。なんで俺10月の俺買ってんだよっていうのがあるじゃん。で、実はちょっと憂鬱だったのね。で、チケット買って、結局は、一人のディズニーランド楽しいかな？いや、これだから、誰か後輩誘おうかなと思って、で、パソコンに行って、もう一枚買ったら誰か誘えるかなと思ったんだけど、売り切れてるんですよ。俺がぼやぼやしてる間に。だから、俺の一枚しかないわけ。で、これを誰かディズニー好きの後輩に譲ろうかなと思って、後輩たちがいるところで、いや、ちょっとこんな感じでさ、ちょっと冗談みたいなもんで、本気じゃないんですよ。でもね、ディズニーのチケット買っちゃったんですよ、みたいなこと言ったら、みんな、下向いて全然そっからその話題に触れてくれない。痛いおじさんみたいな感じになって。で、あ、これは、じゃあ、一緒に行くとも、このチケット欲しいとも言えないなっていうまま。で、結局、まあ、その日に仕事が入ることもなく、前日の夜になったんですよ。で、前日の夜にね、いや、俺本当に行くのか？一人でディズニーって。おじさんソロディズニー行くのか？って。でも、これは逆に、チケットあるわけだし、もう買えないわけだから。で、平日に一日っていうか、まあ、半日ね、16時ぐらいから仕事が入ったから、半日空くなんてことは多分もう今年ないから。これも行くしかないと。行く、楽しむしかないと思って。で、よく考えたら、大体ね、俺30代の頃何回ディズニー行ってると思ってんだよって。なんでかって言うと、俺30歳の頃に娘が生まれて、娘持ちの父親のディズニーランドさばきなんて、もうそれはもうめちゃくちゃ行ってるから。多分10回近く行ってんじゃん。多い時には年に1、2回行ってるわけだから。で、しかもさ、最近は全然行けてない。なんでかって言うと、小学校、中学年ぐらいからは、小学生って、大体 USJ 行くじゃん。1回。その時期あるじゃん。ライド系のそっちが楽しいから。だから、 娘とは多分、この30代の間、なんか2歳ぐらいから、10歳ぐらいまでのこの8年間ぐらいの間に、もう死ぬ、たくさん行って毎年行ってたってからから、これは、俺多分、行ったら楽しめるぞと。たくさん、よく考えたら知識あるじゃんと思って。で、過去のメモを取り出して、で俺、Google カレンダーとかにもメモってる方だから、それ見たら、ちゃんと対策が書いてあって、ま、モンスターズインクとハニーハントのファストパスをすぐ取る。で、早めにランチに行く。チャイナボイジャーのランチは空いててうまいって書いてあって。真面目だから俺やっぱそういうとこ。で、その理由は、この辺にチュロスとかポップコーンなど食べ歩きメニューがたくさんあるので、チャイナボイジャーには人は入らないって書いてあって。理由いらないんだけど、理由まで書いてあんの。で、見たら、やっぱ30代前半だから、ハングリーベアレストラン、安いって書いてあって。で、書いてあって、これ、だから徐々に盛り上がってきて。いや、今まで培った知識を総動員して、シングルでおじさんで楽しんでやろうと思って。で、翌日ね。普段だったら、俺は打ち合わせマニアで起きるから、別に、娘とか小学校行ってる時、中学行く時とか、別に、まあ、担当じゃない限りは起きないわけ。でも、パチって目覚めて、娘を8時ぐらい送って。で、奥さんが仕事行く前に、シャワー浴びてる時に、じゃあちょっと行ってくるわ、みたいな。奥さん早いねみたいな、もうこの8時半ぐらいだよとかつって早いねって言われたから、まあちょっとまあまあまあつって言いながら荷物持って、で東京駅から京葉線に乗って、たくさんのサラリーマンが出勤していく中、心の中で皆さん俺一人でディズニー行くんですよ逆サイで逆サイでディズニー行くんですよつって、で舞浜駅着いて、舞浜駅着いたらもう何も考えずに、もう長年の感じでそのまま下に降りて、1階にコインロッカーあるから、でコインロッカーにこの後の仕事用の荷物を全部預けて、で財布と携帯だけ持って、あと充電器で持って、でもうほんともう何回来てると思ってんのよと、ここに荷物預けて娘と行って、で家族で行って、その後俺だけ抜けて荷物ピックアップして仕事行くもたくさんあったからっつって、もうそこにもいつものコインロッカーに預けて、そしたらいつもより全然並んでないのね。でやっぱり入場制限してるだけあって、今までだったらもうすげえ行列で入るのに30分以上かかったなってイメージがあるんだけど、まあ10分も待たずに入れる感じで、でみんな久しぶりだな、楽しみになって、ソーシャル守りながら立ってて。で、ほとんどの人がアプリ立ち上げてんのね。で、アプリで、なんかどのアトラクション行くかとかっていう風のやってて、俺後ろに待ちながら、あ、アプリと思って。俺、紙のさ、プリントアウトして紙のバーコードが入ったチケットを握りしめてさ、一人でもう立ってたんだけど、え、みんなアプリなんだと思って、えと思って、慌ててアプリ立ち上げて、で、アプリ立ち上げて、で、そのバーコードに読み込ませるって書いてあったから、そしたらそこにファストパスみたいのがあんだよね。で、アプリでファストパス取るって書いてあって、え、今アプリでファストパス取るんですかってなって、俺もダッシュして取ってた世代だから、もうその動線でいたから、よく考えたら5年前ぐらいから行ってないから。あ、そうなんだ。なるほどなるほど。わかりました。で、いろんな人の声聞いて、なるほど。入ったらファストパス的なのがアプリで取れる。なるほどなるほど。入ったらファストパス。じゃあモンスターズインク取ろうとかと思って。でも、入った瞬間に、今までだったらファストパスダッシュしたけど、もうガラガラついてるから。だからもうすぐアプリ立ち上げて、このモンスターズインクのファストパス取ろうと思ったら、取れないのよ、全然。何回押しても取れないの。で、これは事前登録かなんか必要なのかなと思ったんだけど、誰もそんな普通にアプリ触って、そんな焦った顔してないから、取れないんですけど、取れないんですけど、と思って、で、おじさん一人で聞くわけにいかないから、その周りの若いファミリーとかそういうの聞けなかったから、キャストの人見つけて、ファストパスって取れないんですけど、って言ったら、小声でね、何か間違ってるかもしれないから。そしたら、違うんです。今は入場制限みたいな感じでやってるんで、そもそも発行してないんですよっていう。だから普通に並んでいただいて構わないんですけど、どのアトラクションもだいたい20分ぐらいの待ちで終わるんで、大丈夫ですって言われて、20分ですかって思ってアプリ見たら、その、いわゆるモンスターズインクなんて3時間待ちとかさ、とかだじゃん。20分なの。で、スペースマウンテン15分とかって書いてあって、こんな全部空いてんのっていう状態なのね。あ、これは、おじさん一人でも全然別に大丈夫だなと思って、で、歩き始めたら、バーンって出てくるんじゃん。シンデレラ城が。で、シンデレラ城だと思って。それは何かって俺もう6年ぶりぐらいから来るから。で、うわ、懐かしいって口走っちゃったのね。 で、口、本当に言っちゃったから、ね、うわ、懐かしいって言っちゃったからね。で、6年ぶりだなと思いながら、せっかくだから写真撮ろうかなと思って、まあ、自分、おじさんの自撮りでまず、まず最初におじさんの自撮り。おじさんの自撮りやった後、一人でシンデレラを撮ろうとした瞬間に、本当にフラッシュバックみたいに、今まで来たことが、ぶわっ、写真で、写真撮ろうとした瞬間に、フラッシュバックみたいになって、うわ、これ、10年前とか初めて来た時、2歳ぐらいの娘抱えて、なんとか一緒に画角で写ろうと自撮りとかしたわ、とか、最後の方とか、それでどんどん写真は毎年撮ってたけど撮らなくなって、なんか、中学年ぐらい、この5、6年前に最後に来た時は、ダッシュしてアトラクションまで走ってたからもう写真なんか撮らなくなったな。でも2、3歳の頃は死ぬほど撮ってたな、みたいなことを思い出したの。で、その時に思い出したのと同時に、一個忘れてた事実もあって、実は、俺、初めてディズニーランド来たのがその娘となのね。それはなんでかというと、まあ、田舎にいて、大学で出てきてからは、大学生の頃には、もう、なんか、なんつったのよ。いやいや、アトラクションと富士急しよう、みたいな。うん、かっこつけてる。全然ぐるんと回るやつないでしょ、みたいな感じの人間だったから、まあ、そもそもその遊園地とか行くタイプの人間じゃなかったから、独身時代行ったことなくて、で結婚して、で、うちの奥さんもそういうことで行くタイプじゃなかったから、子供が生まれて初めて夫婦でちゃんと調べて行ったのがディズニーだから、俺子供と行った思い出しかなかったわけ。で、だから急にもう本当に子供の思い出がブワーって上がってきて、で、でも、なんかすげえノスタルジーな気持ちになったまま、でもビッグサンダーマウンテンとか乗ろうと思って、よく考えたらビッグサンダーマウンテンって俺乗ったことないわけよ。子供とだったから乗ったことなかったから、一回も乗ったことないから行こう乗ろうと思ってシンデレラ城を右手に歩き始めた。そしたらまず目に入ってくるのはプーさんのハニーハントね。うわー懐かしいと思って、これも娘と行ったな。いや、もしかしたら一回しか入れてないな。初めて来た時は混んでて、しかもファストパスの制度も初めて来たから分かんなくて取れなくて、で、2歳とかの娘が行きたいなって言ってんのを行けなくて、うわーごめんねーと謝って、プーさんの帽子を謝って買ったような気がするなーみたいなことを思い出して、あーハニーハント、懐かしいなーと思って、そっからちょっと歩き始めたら、It's a small world が見えてきて。うわーそう、それで結局ハニーハント行けなくて、これ乗ったんだよなーと思って。これは空いてるから。でも、十分面白かったけど、なんかちょっと怖いところで娘がまだ2歳ぐらいだったから泣いちゃって、手握ったわーみたいな。そっからちょっと行くとコーヒーカップがあって。コーヒーカップ、これはいつもまあ空いてて3歳ぐらいの時に乗ったなって、いつも空いてるから乗れるんだよ、つって。ゲラゲラ娘が笑うからぐるぐる回したらさ、早いっつってめちゃくちゃ怒られたなーつって。で、それからちょっと歩き始めたらダンボがあって。ダンボが空に上がるやつ。はいはいはい、これもあれだな、5、6歳の時すごい乗ったなーと思って。で、真夏に行ったなーって、真夏に行って、真夏だから、奥さんと、その、順番にアトラクション並んで、娘と楽しむ班。並ぶ班みたいにして、受け渡してやったな、みたいな。その時、ダンボの時に、俺並んでたんだけど、で、奥さんが外で写真撮りたくて待ってたんだけど、ダンボ上がって降りたら、奥さんが熱中症で倒れちゃって、で、そのまま休憩所行って、結局その日ダンボしか乗らないで、なんか、休憩所で半日過ごして、なんか娘悲しんでたな、みたいな。そういうのを思い出してきたのね。鮮明に。で、そんって同時に思うわけ。ディズニーランドの真ん中あたりで。懐かしいけど、もう娘と来ることはないんだろうなと思って、中二だからと思って、わかる、うん、めちゃくちゃセンチメンタルな気持ちになってきちゃってで、そのまま歩き始めたの。そしたら今度ピーターパンが見えてきて、ピーターパンってまあ、ライド系のやつなんだけど、うわこれ初めてライド系で娘が見たいって言って見たやつだなと思って、途中で怖いから帰るって言い始めて、でもやっぱり行くっつって最後尾並び直して乗ったなと思って、いかん。俺泣いちゃうと思って。このまま、朝9時半だぜ。どの一個もアトラクションも乗ってないのに。歩ってるだけで、その、猛烈にセンチメンタルな気持ちになってきて。で、俺、離婚してきてる人みたい。離婚して、一人でディズニーランドに来て、涙を流すか直前の人みたいな状態に、俺本当に正直本当になったのよ。9時にもう開園当時に入って、歩って30分ぐらいの間にもうそういう気持ちになって、どのアトラクションを見てもそういう思い出しか浮かんでこない。 やっぱ10年の思い出。で、いや俺平日の朝にこんな気持ちになるためにここに来たんじゃないと。いやだからもうビッグサンダーマウンテンに乗ろうと思って、ビッグサンダーマウンテンの方に向かってったら、なんかね、その10時近くなったところで、歩ってるところで、なんか、パレードですみたいな。え、パレードなんて朝あんの？と思ったら、なんか、こじんまりしたパレードがありますって言って、みんななんかパレード待ちみたいになったから、あ、それだったらせっかくだから見ようと思って、で、ビッグサンダーマウンテンの近くの、なんかピザ屋みたいなところ。ディズニーランドのピザが食べられるところで、もちろん空いてるから全然席もあって、で、そこに座ってさ、で、パレード待ちみたいな。あと10分か15分でパレード来ますとか、あ、じゃあこれ見てからビッグサンダーだな。一回落ち着こう、一回落ち着こうと思って。で、スマホを取り出したの。そしたらさ、スマホってやっぱ位置情報で写真がさ、ベルちゃうじゃん。で、たまたまその位置情報で現在地ってのもしちゃったの。そしたらね、10年の歴史が、その、スライドショーのように、どんどんどんどん、ラーラーラーみたいな感じになって、10年の歴史が、やっぱスマホの現在地で、で、道の写真でもどんどんどんどん流れてきて、それでね、うわ、俺も、うわ、やばい、これは、ほんと、来た来た来た、やばいよ。俺離婚してる人の気持ちになってると思って。って思って、やばいやばいやばい。早くパレード来い。早くパレード来いと思ったのよ。プーさんの帽子でさ、とことか歩ってる動画とかが現れてさ、でさ、おー可愛いなーって。で、俺がさ、ハニーハント行けなかったけど、うちには最高のプーさんがいるからなーとかって、俺の声が入ってんの。やべえって。聖地巡礼みたいな。やばいやばいやばい。俺自分の声でグッと来てんだけどと思って。それでめちゃくちゃ娘とさ、例のそのコーヒーカップの動画も出てきてさ、ゲラゲラ笑ってやっぱ怒られてんじゃんみたいな、やめてみたいなことやられてるまで映って、うわやばいやばいやばいと思って、そしたらパレードが始まったの。いやいかいかいパレードだパレードと思って、パレードが来たなと思ってたら、隣の席に、パパパパみたいな声が聞こえて、うん、どういうと思ったら、お父さんとお母さんと 2,3 歳の娘さんの一家がいて、でパレードって言ってもミッキーとミニーとドナルドともう一人ぐらいの四人だけのこじんまりちゃちゃが動いてるぐらいだから、それをなんとかみんなに動画に収めたいわけ。で、お母さん、お父さんが娘を抱っこして、で、お母さんが撮って、なんとかミッキーと娘を画角に収めようとする、その一家。もう全然ダメじゃんとかって、映ってる映ってるとかっていうのが、隣で繰り広げられてる途中ね。なんかね、わかんないんだけど、その一家がね、すぐ滲むわけ。ぼんやりとしか見えないのよ。もう花粉症だと思うんだけど、その一家がね、なんかね、なんかね、ぼんやりしてきて、なんか、なんかね、ちょっとなんか、キラキラしたり、光でキラキラしたり、滲んだりして、やっぱ、秋俺花粉症だから、その一家が全然見えないわけ。で、いかんいかんいかんと思って、で、俺も動画で撮ろうと思って、ミッキーと見に撮ろうと思って、見たんだけど、やっぱりね、なんかね、全然なんか、光の加減かな、もう全然ミッキーが見えないのね、水みたいなもので。それでね、全然ミッキーが撮れない。で、もう、ミッキーを撮ろうと思ってこうやって追っかけてんだけど、焦点が合ってるかどうかもわかんない。で、隣の一家の楽しそうな声来たら、やっぱ花粉症がどんどんひどくなるわけ。でもこれは、やばいちょっと。平日の朝10時に、ビッグサウンダーマウンテン前のピザ屋で、涙を流すのはまずいと思って、おじさんが一人で。引きで見たら、離婚して、二度と会えない人じゃん、もう。で、本当に。マジクリーピーナッツの松永のこと何にも言えないっていう状態になって、で、これはどうしようと思ったのよ。その時に思ったのが、もういっそノスタルジック方面にめちゃくちゃ行った方がいいと思ったのね。もう一回、もうね、全部行った方がいいと思って。俺ね、思い出の曲っていうのがあって、まあ、30代の頃に娘と奥さんとディズニーランド行って家帰った後とかによく聴いてる曲があって、それって、娘と働いて仕事を頑張って娘とディズニーランド行って、それを楽しんだっていうのが、それ自体が歌になってる。これ、ソカベ圭一バンドの東京ディズニーランドって曲があるのね。2009年に出た曲で。で、2009年で、ソカベさんも、娘さんがいたから、 ほぼ同い年ぐらいだから、全く同じ気持ち聞ける。で、俺それ聞くと毎回泣いちゃうんだよ。で、もう、それは聞かないでいたの。5、6年。もう聞こうと思って。もうここで聞くしかないと思って。ここでみんな、もう、一回涙を流すしかないと思って、そこで聞いたのよ。号泣。もうほんと全然涙が流れる。いや、こんなに久しぶりに聞いても流れるんだなっていうぐらいちゃんと流れて。で、流れてね。で、涙を、まあ、午前10時半ぐらいに涙をもう、できるだけ流して、拭って、ビッグサンダーマウンテン乗ったのよ。初めてのビッグサンダーマウンテン。うん。まあ、こんなもんかって。20分待ちでいろいろ乗れたから、3時間で6つぐらい乗れたんだけど、これおすすめなんだけど、すげえなんかディズニーランドで10時半ぐらいに一人で泣いたっていうことなんだけど、じゃあここでね、どうしても俺が今回号泣した曲を、聞いてほしいので、聞いてもらいたいと思います。しかも今回はね、皆さん、本当に偶然ですけど、今日、ミッキーとミニーの誕生日でした。本当にこんなことあんだね。このフリートーク用意してきたら、福田から、今日ミッキーとミニー誕生日ですよって言われたんだけど。ということで、ソカベ圭一バンドで東京ディズニーランド。
日本放送、ポッドキャストステーション。
テレビ東京の佐久間です。ネットフリックスクイーンズギャンビットはですね、1950年代児童養護施設にいる少女ベスが人並み外れたチェスの才能で人生を切り開いていく物語で、全7話ぐらいなんですけど、まあ、出ちゃいましたね。今年のベストドラマ。これはもう間違いないと思います。ありがとうございます。ベストドラマかもしれません。今年見たドラマの中で言うと。女性、個人育ちの、すごい才能、天才少女が、チェスで身を立てていくんだけど、その中でドラッグに溺れたりとかいろいろあるんだけど、ラストの7話の展開なんてね、マジ少年ジャンプの超人気の漫画の最終回並みの厚さよ。そういうなんか、努力、友情、勝利みたいなのもありながら、その、エモくなるっていうのもあって、これ、なんかね、いろんな人に勧めたけど、いろんな人が今年ベストって言ってるぐらいのおすすめなんで、まあ、ぜひ、見てほしいな、なんていうふうに思います。メールが来ています。ラジオネーム、野球人。佐久間さん、ケロケロケロッピーの湯以外にも、グデ玉の顔が書いてあるだけのゴムボールが入ってる、グデ玉の湯も当たそうです。本当にあるんだね。ゴムボールの湯。これ、どういうモチベーションで入ればいいのかマジでわかんなかったのよ。入ってて。でね、その時は俺しか入ってなかったんだけど、本当に入ってる最中、寄せては返すので、ゴムボールが顔に当たるだけなんだよ。だってマジで。すげえうざいのよ。さ、あるんだな。ぐで玉の湯。子供向けなのかな、もしかしたらね。そうかもしんないけど、でもおじさんとかしか来ないような神田の銭湯だからね。本当に。続きまして、千葉県ラジオネーム、インフムアンサー。僕が行ってみたいロケ地は、厳密にロケ地ではないのですが、千と千尋の神隠しのモデルになったと言われる台湾の九份です。油屋の世界観が現実世界に存在すると考えると興奮せざるを得ません。ああ、そっか。あの建物のルックスのやつがあんの。そうだよね。あ、そういう聖地巡礼だったら確かに行ってみたいわ。千と千尋の、お父さんお母さんが豚になるシーンのモデルのとこに行ってみたいよ。あそこで、めちゃめちゃ食べてみたいって気持ちはあるよ。そうね。一番行ってみたい場所の中の一つではあるね、確かにね。本当にあるかはどうかわかんない。モデルの場所がもしあるんだったら、千と千尋の電車の名シーンあるじゃん。あそこの電車にも乗ってほしいな。乗ってみたいなって気持ちもあるな。はい。さて、ここで西日本放送ドッキリアンダーとお別れとなってしまいます。1時間付き合っていただきありがとうございました。ここで一曲、にぎなみ17歳でオフィシャルスポンサー。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム、キャンパスボーイ。スマップのバンバンバカンスですが、僕の地元では、裸足でゴーナウと呼ばれています。絶対嘘だよ。絶対嘘。サビの後半の方でしょ。 そこだけ撮ることねえだろ。裸足でコーナー歌わないって言わないじゃん。ラジオネームラッコフェスティバル。僕は実写映画版のデスノートのラストシーンに出てきた阿佐ヶ谷の商店街に行ったことがあります。へーっていうか阿佐ヶ谷の商店街はあるだろう。そう、デスノートのラストシーンに出てきたって言わないけど、ここを影武氏が歩いたかと思うと気持ちは料理の鉄人っぽくなりましたってなると、またそれはもう別の話だけど、影武氏がいるところ全部料理の鉄人っぽくなっちゃうんだから。デスノートのラストシーンに阿佐ヶ谷の商店街出てきたっけ？全然覚えてないよね。デスノートって、なんか最後の方テレビ局みたいなイメージがあるけどな。ああ。もうそんなイメージじゃねえけどな。もう全然。続きまして、東京都ラジオネーム、レンコンメリケンサック。僕が小学生の時、映画学校の怪談2の撮影で、近所の公園がロケ地になってました。ああ、なるほど。学校にいる間にどこから来た情報なのか、今日映画の何かをあの公園でやるらしい、芸能人が来るぞ、と噂が回り始め、学校から帰った僕は友達と待ち合わせて公園へと向かいました。当時、芸能人なんて見たことのなかった僕たちはワクワクしながら見に行ったのですが、そこにいたのは、のっぺらぼうの特殊メイクをした人だけでした。そっか、学校の階段だからそうだよな。うわ、そうだよな、そりゃな。あ、学校の階段2って誰で出たんだっけな。ちょっとわかんないな。学校の階段シリーズがたくさんありすぎて、トイレの花子さんとかいろいろあるから、この頃の学校の階段2が誰が出てたかわかんないけど、まあ、子役の皆さんが出てたんだと思うんだけど、それ見たかっただろうね、きっとね。のっぺらぼうだけか。のっぺらぼう。誰か役者入ってたのかな。変身後のシーンってことだよね、きっとね。多分ね、のっぺらぼうだからね。うん。引き続きメールお待ちしています。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、こちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。今は期間限定で、来年1月に開催される番組イベント、サクマ信行のオールナイトニッポンゼロリスナー大感謝祭2021ファンファーレの企画案を送ってもらっています。今週はオープニング V のアイデアを送ってもらいますので、さあどんな企画が届いてるんでしょうか。オープニング V です。宮城県ラジオネーム愛を込めて生卵。音楽とともにスタジオのフロアでカンペを出す姿、ラジオのブースでマイクに向かって喋る姿、会議室で一人番組の構想を練る姿、いい企画が思い浮かばず壁に頭を打ち付ける姿、舞台裏で斜め上を見て黄昏れる姿などの映像を流し、最後に俺が一番面白いのナレーションとともに登場する M1 風のオープニング。いやいやいや、これ全部俺だったらダメよ。あれ群像劇だから成立するんだよ。みんなを同時代でお笑いにかけてるっていう姿がバーってあって、俺が一番面白いならわかるけど、全部俺だから。あと M1 のなんかね、パロディーをやっぱ40になったプロデューサーがやるって相当やばい。相当やばいよ、自己投影の仕方として。続きまして、神奈川県ラジオネームチワワの空振り。真っ白なスタジオで白いジャージを着た佐久間信行がオーケストラに囲まれながら気だるそうに歌うオアシス、ホワットエバーの MV 缶コピーオープニング。メイベーってあ、違う、メイベーじゃないか、ホワットエバーだから。ホワットエバーの、あれね、アディダスのジャージを着てでしょ。ってなるとやっぱ俺リアムに並ばなきゃいけないってことは、眉毛つなげなきゃいけない。あの頃のリアム、あの頃のリアム眉毛繋がってたからな。そうか、そうなるとタンバリンも買わなきゃいけない。いや、あれな、みんな憧れたよ。かっこいいなと思うよ、マジで。沖縄県ラジオネーム、花トレイン。裸の佐久間が日本放送の屋上からゆっくり落下し、空中で透明になる、広角機動隊みたいなムービー。草薙元子ね。広角迷彩ね。で、銃で上から撃とうとしたら徐々に透明になって、シューンってなって姿で。めちゃくちゃ面白いけど、めちゃくちゃ面白いんだけど、フル CG なのよ。フル CG でライブのオープニング撮れないのよ。まあでもね、もうだってこの広角機動隊がマトリックスに影響を与えてるわけだから。で、マトリックスがやっぱこの番組に影響を与えてるってことは、原点みたいなところあるからね、広角迷彩が。 神奈川県ラジオネームチワワの空振り。お台場海浜公園の浜辺に設置された白い扉から出てきた佐久間信之が浜辺を無邪気に走ったり飛び跳ねたりするシーンをいろんなカットで撮る跳ねるの扉オープニング風 VTR じゃじゃじゃーで飛んでフリーズして佐久間信之つってでじゃじゃじゃーってもう一回佐久間信之撮るあゆらゆら帝国だ。ゆらゆら帝国のあのオープニングすげえかっこよかったからな。いいね。いいね。だけど、今やるとしたら相当恥ずかしいな。静岡県ラジオネーム砂クジラ。この後、ゴーストライダーが登場というテロップが表示され、カウントダウンが始まり、3、2、1でステージの右の方から爆炎と爆音がともに、新垣隆が現れる。おいおい、ゴーストライダーじゃなくて、ゴーストライターが出てきちゃったよと、2400人で突っ込んだ直後、後ろから本家ゴーストライダーが登場する、ゴーストライターフェイクオープニングムービー。いや、あのね、ニコラス・ケイジが出てくれるんだったら、新垣さんいらないし。うん。新垣さんが出てくるんだったら、もう、ニコラス・ケイジいらないから。どっちもどっち消し合ってるからね。香川県ラジオネームガイル・ガーゴイル。鋼の錬金術師の錬成によって備前焼の大皿になった佐久間に下関産のふぐ刺しを盛り付けるという観客の目と胃袋を刺激するグルメオープニング。ああ、これはまあフル CG かなって一瞬思ったけど、よく考えたら備前焼の大皿を置いて俺がアフレコすればいいわけでしょ。クソつまんねえ VTR。 クソつまんねえ VTR だな、それは。続きまして、新潟県ラジオネームバール。家族に隠れて自宅のトイレでスマホを見ながらしこる佐久間。絶頂を迎えポコチンから精子が放出されるが、その勢いで佐久間の首がもげ、それはさながら真上に勢いよく飛んだ精子も相まって初代ガンダムの名シーンラストシューティングのようであったというオープニング VTR。 あれね、名シーンね、ジオングを撃とうとして首がもげててジャーンって撃つのが、あれが俺のポコシンカでやる静止みたいなもんだってことでしょ。なんで俺首もげなきゃいけない。なんで俺が自宅でオナニーして首がもげなきゃいけないの。寄せに行ってラストシューティングに寄せに行ってる意味がよくわかんねえんだけど。あとそのそんなラストシューティングみたいな飛び方しねえからな。ラジオネームケンケン。去年の下北沢のライブでもコーナーで提案されていたけど結局やらなかった映画ファイトクラブでブラッド・ピット演じるタイラー・ダーデンがクラブのルールを説明するシーンのパロディ VTR。 あはー、一つファイトクラブってやつね。あー、まだあんの。ラジオネームマイケル・キャラバン。去年ファイトクラブが見れるのを楽しみにしていたのに全然違う映画のパロディでがっかりしました。全然違う映画って言うなよ。パルプフィクションだよ。立派な映画だろ。あー、まだ来てんの。ファイトクラブやれ。ラジオネーム白猫ちゃん。ファイトクラブ結構来てんだな。いやでもね、タイラー・ダーデンやってもいいけど、ブラピがやるタイラー・ダーデンとダルンダルンのおじさんがやるタイラー・ダーデン見てられる。かっこよくオープニング始められる、タイラー・ダーデンで。もう一応もう一周募集するわ。もう一周募集するし、俺正直タイラー・ダーデンやりたくないから。タイラー・ダーデン、タイラー・ダーデンやれる日本人なんていねえから、マジで。そうなると、ラストシューティング絶対やる。首がもげなきゃいけない。宇宙空間の女にしてるみたいな。やんなきゃいけないでしょ。やだよ。引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。そしてここでお知らせです。1月に開催されるこの番組のイベントのチケットが追加販売されることが決定しました。来週の放送から受付を開始します。チケットの詳細はイベントホームページをご確認ください。ということで、なんかま枚数とか決まってないんだろうけど、ちょっと出せるみたいなことがあるみたいです。ではここで一曲、くるりでシャツを洗えば。 テレビ東京の佐久間です。メールが来ております。東京都ラジオネームジャイアント厚彦。オアシスのホワットエバーは、フリーとビーワエバー、あ、あ、フリ、なんだっけ、フリーとビーワエバーでね。カタカナで書いてくんなよ。あ、当時ソニーバイオの CM でした。ああ、そうだ、バイオの CM だ。バイオがぐるぐる回ってね。なんかそういうやつの中にかっこいいやつだったら確かにそうだわ。覚えてるわ。千葉県ラジオネームお月見サイクル。ファイトクラブやんねえの？じゃあ2700やるよな。佐久間お前これ二択だからな。来たな、久々にこういう態度のため口のメールが来たな。2700とファイトクラブどっちかね。どっちか、どっちか。どっちかやんなきゃいけないの。危ねえ危ねえ、今洗脳されてたわ。どっちかやんなきゃいけないんだと思ってたわ。あー、なるほど。続きましてラジオネームガグビー。ケロケロケロッピの湯ですが、全国各地の銭湯で時期をずらして開催される一大キャンペーンみたいです。そうなの？あ、そうな、人気キャンペーンなんだ。へえ、俺もうマジ何これと思いながら入ってたけどね。ああ、そうなんだ。全国各地ってことは、あのゴムボールが全国各地を回ってるってことでしょ、きっと。そういうことだよね。うん。オフィシャルでやってるってことね。俺なんか本当に勝手に銭湯会開催してる。なんか勝手にゴムボール入れて開催してるイベントだと思ってた。あ、なんかオフィシャルでやってるイベントなんだ。すごいね。じゃあ子供向けっていうのもあんのかな、ちょっとは。うん。続きまして、ラジオネーム EX ひよもん。2年前、ロサンゼルスに行った時、ララランドで、宮とセブのデートシーンに出てきたグリフィス天文台やグランドセントラルマーケットの屋台フード、オープニングシーンで使われたフリーウェイなどいろいろ訪れましたが、なんだかんだ一番上がったのは、パラマウントスタジオの見学ツアーで訪れたプロップハウスと呼ばれる大道具、小道具倉庫でした。あー、なるほど。こう、もういろんな映画の小道具があるところね。インターステラーに出てきたあの逆噴射でなんとかドッキングに成功した宇宙ステーションの入り口ドアを生で見られて感動しました。あ、そんなにも見られんだ。へー。へー。これちょっと本当に普通にいい話だね。これはちょっと行ってみたいな。パラマウントのもうそのね、大道具小道具全部見れるってことでしょ？もう本当、なんかもうドッキングギリギリのところの逆噴射でガチャーっていったやつでしょ。へー。あ、そうか、あのハイウェイも行けんのか。あのオープニングのハイウェイも、あそこのハイウェイただ普通に走っていくだけでしょ。でもそっかそっか、あれ自体がね、ララランドってあれ自体がだってロスのなんかね MV みたいなところあるもんね。そういう意味で言うとそっか、いいね。うん、確かに。引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、ここで一曲、河本誠でタイムマシーン。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。お知らせです。来週ゲストが来ます。お笑いプロフェッサー X の放送作家、大倉さんが来ていただきまーす。ちょうど1年ぶりぐらいかな。1年に1回ぐらい来てくれることになるのかわかりませんが、まあ、要は、前回は芸人の青春時代のバナナマンとかおぎやはぎとかの青春時代の話をしてくれたんですけど、この続きみたいのもしてくれるのかな、なんていうふうに思いますんで、ちょっと楽しみですね。番組イベントチケットの追加販売も開始されますのでお楽しみに。この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。ということで、大倉さんとなんかがっつり話すのって、会議の時は話すけど、基本的に雑談すること最近ないから、もうこのたっぷりお笑いの話もしたいなと思ってます。続きまして、メールが来てます。ラジオネーム、なるもの。僕の地元では、オアシスじゃなくて、オエイシスと呼ばれています。絶対嘘だろ。オエイシス。ただのイギリス人だろ、お前。リバプールのパブにいるやつだろ。オエイシスっていうの。イベント、ね、オープニング VTR がまだ決まってないけど、でも、なんかどれやっても、まあ正直ね、タイム、どれやるのも嫌かって言われたら嫌だけど、どれやっても面白くなりそうだなって気持ちもあるし、 まあ、あとね、何よりね、内容ですよ。ああ今2400人、もうちょっとチケット出んのかな、その人たちを前に喋んなきゃいけないからね。その内容も精査しながらやっていきたいなと思いつつ、あと、もう今絶賛ね、年末特番作ってて、もうちょっとでいろんな年末特番も発表できると思うんで、そしたらまた喜んでいただけるかな、なんていうふうに思いますね。あと、若林くんが、プライベートのバスケで怪我したんだけ心配だっていう。それだけは心配なんですけど、ということで、これ今週はでもあれだな、ちょっとスタジオでもさっき花粉症出たな。正直花粉症きついわ。やろうども港に別れを告げろ、ようそろテレビ東京の佐久間信之でした。